皆様はチャレンジ度という言葉を耳にしたことがありますか？障害を持っている人を表すアメリカの言葉で、挑戦すべき課題や才能を与えられた人々という意味を持ちます。障害をマイナスとのみ捉えない前向きな思いが込められています。そしてこのコーナーに登場するのは、チャレンジ度を掲げたあるプロジェクトです。そのプロジェクトは、視覚障害者にヨガの普及を図るものでした。2、ホットトピック。畳1畳のスペースで運動不足が解消？スポーツの秋にヨガはいかが？視覚障害者のためのヨガクラス、チャレンジドヨガ。プロジェクトリーダー、ヨガインストラクター、高平千世さん。ヨガって人気があるし、興味もあるけど、インストラクターさんのポーズが見えないから、視覚障害者の私には無理だろうな。そんな当事者の声が高平さんの心を揺さぶりました。視覚に障害があってもヨガを楽しんでほしい。そんな願いからチャレンジドヨガのプロジェクトは誕生します。それでは、どんなところが視覚障害者に配慮されているのでしょうか。とても気になりますよね。早速、高平さんにご紹介いただきましょう。
秋といえば皆さんどのようなことを思い浮かべますか？芸術の秋、食欲の秋とかいろいろありますけど、秋は忘れてはいけません。スポーツの秋でもあります。ということで、今回のこの声の広場は、お客様にこの方をご招待しております。自己紹介お願いします。
はい。チャレンジドヨガ、視覚障害の方のヨガクラスの高平千世と申します。よろしくお願いいたします。
はい。視覚障害者のためのそのヨガ教室ということで、はい、それをまず聞いていきたいのですが、その前に、まず高平さん、ご自身が一体どのようなことをされている方なのかっていう自己紹介からまずお願いできますか。
はい。私は平日、国立障害者リハビリテーションセンターというところで、埼玉県の所沢市にあるところですね。で、自立訓練ということで、視覚障害の方の機能訓練で、ICT 訓練っていうんですかね、
はい、
パソコンとか iPad とか iPhone とか、そういう訓練の講師をさせていただいています。
あ、そうなんですか。その ICT の先生が、
はい、
始めたプロジェクトがチャレンジドヨガということなんですけど、
はい、
このチャレンジドヨガというのは、このプロジェクトの概要についてお伺いしたいと思います。
あ、はい。チャレンジドヨガは、私が国立障害者リハビリテーションセンター、まあ、略して国リハで働く中で、きっかけとしては、一人の素敵な視覚障害の方が、私もヨガやってみたいなということで、それで本当に背中を押されたっていう形なんですけれども、で、2013年8月に、まあ、地元である埼玉県所沢市で初めて定期的に開催したんですけれども、まあ、その目指すものというか、まあ、活動の軸となっているのが、まあ、チャレンジドヨガという言葉にもあるんですけれども、チャレンジドってアメリカの、まあ、造語なんですけど、前向きに障害を捉えて、本来の力を発揮するっていうところで、チャレンジドヨガと名付けて、4つの目指すもの、目標を掲げています。
はい、じゃあまず一つずつ伺っていきましょう。まず一つ目。
はい。チャレンジドヨガを通して継続的な視覚障害の方へ体を動かす機会の提供をしたいということですね。
はい。で、二つ目は？
はい。チャレンジドが、社会、自分のために本来の力を活かせる機会の提供ということです。
はい。で、三つ目。
チャレンジドヨガを通して、まあ、ヨガの本来の意味って実はつながるという意味が、ユジュっていう言葉があるんですけれども、はい、そのユジュという語源を大切に、つながり、地域コミュニティを、創出していきたいというふうに思っています。
はい。で、4つ目はお願いします。
はい。ヨガを通じて、社会の障害に対する、まあ、意識とか認識、変化、気づきを促進する活動をしたいと思っています。例えば参加される方だけじゃなくて、ヨガインストラクターさんやサポーターさんとか、たくさん視覚障害のこと全く関わったことがない方、協力いただいてるんですが、その方のいろいろな認識、障害に対する変化も促進していけたらと思ってます。
はい。で、ここでちょっと 興味本位でちょっと伺いたいと思うのですが、
はい、
この視覚障害者への継続的に体を動かす機会の提供ということで、このヨガというものを選ばれた理由としてはどんなものが挙げられますか？
はい、まず視覚障害の方が運動不足だよっていうところで問題があるよっていうことはお聞きしていた時もありました。で、まず畳1畳分の、スペースで本当にヨガマット1つだけで気軽にヨガができる。しかも私もヨガが大好きなんですけども、本当に体の隅々まで実は、バランスとか筋力アップとか柔軟性とか本当に体を鍛えることができるので、あまり移動を伴わないというところでも安全にできるということでヨガがいいんではないかなと思いました。
はい、必要なものがヨガマットだけで外に出る必要もなくて、畳1畳分のスペースで、
はい、
その全身を動かすことができる、効率的に、
はい、
というのは確かに当事者の方々にとってみればすごいありがたいなというふうに思うんですけど、
はい、
そういうふうにしてチャレンジヨガ高平さんも活動を続けております。で、この活動のためにその5つの軸を設けていると伺っております。その5つの軸についてもご説明お願いします。
はい、1つ目は先ほどの定期ヨガクラス、継続的なというところで定期ヨガクラスです。で、2つ目は地域普及のための地域ヨガイベントというのを設けています。
はい、
はい、で、3つ目はイベントを通して、あ、ヨガっていいね、とすごく体にいいねというところで気づいていただけたところで、自主的な地域での定期クラスの創出っていうのを3つ目に挙げています。で、4つ目は今回のこのようなありがたい機会をいただいたような広く知っていただくための取材とか、あとは講演とか研修会とか、あとは活動発表などを行っています。活動発表は視覚障害リハビリテーション協会研究発表などにも、はい、出させていただいています。5つ目がサポーター勉強会などでスキルアップというのを狙っています。
はい、このサポーター勉強会というのは教える側の立場に立ったということです。研修みたいなもんですかね。
あ、そうですね、やっぱり目標と掲げているのが視覚障害の方の障害に対する関わる方の意識とか認識の変化も促進したいって先ほど話したと思うんですけども、
はい、
はい、全くその障害に関わったことがない方のヨガインストラクターさんやサポーターさんとかもいらっしゃるので、やっぱりサポーター勉強会でいろいろな当事者の方の生の声を聞きながら勉強していきたいっていうことでやっています。
ああ、じゃあ研修会開くような時は視覚障害者に接したことがないサポーターに視覚障害者の方を知っていただくために工夫している点といったら、やっぱり当事者と接点を持たせるみたいなところでしょうかね。
必ず当事者の方に参加していただいています。で、ヨガをやるときにどういう点に注意したらやりやすいのかとか、具体的には突然肩に触れられたりとても嫌な気持ちをしたとか、
はい、
そういうことをちゃんと当事者の方が当事者の声でフィードバックしてもらうっていう研修会をしています。
あ、なるほど、そうですか。このような取り組みをされているチャレンジドヨガなんですけど、この視覚障害者のためにというのが輝いているということは、その視覚障害者に配慮されている点が多数あると思います。この自信を持ってお勧めできる点とか配慮されている点とかご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、特徴的なのは試行錯誤の上3ステップっていう方式を使ってやっているところがまず特徴的だと思います。
はい、どんなステップになりますかね。
最初はメインインストラクターがクラスの中央にいて、それを取り囲むように参加者がいるんですけど、ちょっと難しい複雑なポーズだとちょっとイメージが湧かないよとか、
はい、
分からないよっていう方が多かったので、1ステップ目は例えばイメージを簡単に伝えるんですね。
はい、ざっくりとしたということですかね。
そうです、ざっくりとした全体像ですね。
あ、はい、で2ステップでは、
はい、あとはサポーターさんとかメインインストラクターさんと一緒にもうとにかくワイワイと練習する。
はい、
はい、
で最後には、
最後にはヨガインストラクターの声よく聞いて完成ポーズ、人それぞれの完成ポーズをすると、
はい、
そんな感じで習得できるようにしています。
はい、基本的にその一番これが配慮されてるっていうのはこの3ステップというのはやっぱり特徴的だと思うんですね。それ以外にも分かりやすい言葉での説明とか専門用語を使わずということでしょうかね。
はい、それはもちろん心がけています。
とか、あと BGM を流さないでその声、人の声が聞き取れる環境を用意したりとか、
はい、
またまたそのロービジョンの方向けにヨガマットは黒いんですかね。
はい、黒ですね。裸足になってヨガを基本的にするので、 そのロービジョンの方が裸足と黒がコントラストで分かりやすいよって声を聞いたので黒にしています。
で、あのインストラクターの方はそれとなんだコントラスト入るようにちょっと派手めなものを着たりとか、
はい、
そういうふうな配慮をしているとかいう話とかも伺っておりますが、いかがでしょうか。
はい、そうですね。それも本当にあのロービジョンの方からの声で、ショッキングピンクと黒の、
はい、
こうパンツウェアをこう聞いてた時に、あ、わかる、わかりやすいっておっしゃってたので、できるだけ黒とショッキングピンクとか、
はい、
あの黄色と黒とか黒白とか赤と黒とか、そういう色を使ってウェアを選んでいるつもりです。
はい、希望される方には会場までの送迎を実施したりとかもしているとのことなんですが、
はい、
視覚障害者向けという、例えばスポーツとかでもそうですけど、視覚障害者のためにルールを分かりやすくしたりとか、こういうふうなちょっと特殊性が増しているような印象があるんですけど、このチャレンジドヨガについてはどうですか。
チャレンジドヨガについては世界共通のヨガポーズというのに、やっています。
はい、じゃあどっかのスポーツジムとかで開かれているヨガ教室でも同じようなポーズを習って、
はい、全く同じです。
そうなんですか。それ嬉しいですよね。
あ、そうですか。
請願者の人も視覚障害者の人も一緒になって楽しめるっていうことですよね。
はい、まあ、本当にこれはヨガの持つものだと思うんですけれども、どなたでも障害があってもなくても、男性も女性も年齢も何も問わずヨガができるっていうところが一番なので、昔から伝統的に伝わっているちゃんとしたヨガポーズを少し壁を使ったりとかね、そういうことはやりますけれども、きちっと世界共通のポーズで皆さん同じポーズをとっていただいてます。
で、このヨガ教室、現在は、どこで実施されていますかね。
はい、日本全国というか5クラスやっています。
はい、
最初は埼玉県所沢市で始まったんですけども、その後福島県福島市、
はい、
で東京都立川市と江戸川区、
はい、
神奈川県横須賀市の5つやっています。
はい、へえ。で、料金とかどのように設定されていますかね。
はい、もう始めた当初から同じなんですが、お一人1,000円、1回1000円で、まあ、ガイドヘルパーさんとかお友達とかご家族とか来たら2人で1,500円という形でやっています。
はい、で参加できるのは、視覚に障害をお持ちの方とかロービジョンの方にもなるかもしれないんですが、
はい、
例えば請願で視覚障害者向けのそのヨガっていうのはどういうふうに行われているのか知りたいとか、そういう方も参加できますかね。
もちろんです。もうそこはもう誰でもどなたでも参加できます。
はい、でこのチャレンジドヨガに参加してみたいけどこの会場いつやってんのかとか、そういう問い合わせとかもしたい方いらっしゃると思います。そういう際のお問い合わせ先はどちらになりますかね。
はい、チャレンジドヨガの専用メールが一番早いかなとは思うんですけれども、チャレンジドヨガアットマーク gmail.com というのが一番早く、お返事できるかと思います。
はい、
はい、
ただちょっとインターネットが苦手な方も当事者の方結構いらっしゃると思いますので、一応ちょっとお電話番号のもご紹介いただけると助かるかなという感じがしております。
はい、あ、はい、NPO 法人日本カルチャーヨガ協会チャレンジドヨガプロジェクトといって、電話番号を設定しています。080-7999-4567 となってます。
はい、でこの他にも公式ホームページなどもあります。こちらのご案内もお願いします。
はい、チャレンジドヨガ .com でアクセシビリティのホームページをやっています。
はい、http://challengedoyoga.com ですね。
はい、
で、はい、この他にも Facebook と Twitter がありますので、Google とかで検索していただければ引っかかると思いますので、そちらの方もぜひご覧ください。ということで、はい、よろしくお願いします。名残惜しいのですが、このインタビュー、そろそろ終わりの時間が見えてきました。ですね、最後にこの放送を聞きの皆様に、高平さんの方から、メッセージをいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ヨガは、まあ、本当に人気で体や心にもいいよって聞いてはいるけれども、まあ、自分にはできるのかなとか、まあ、体が硬いから大丈夫かなとか、まあ、視覚以外にも不安に思っている腰とか足とか不安なことがあるけど大丈夫だろうかななんて思っている方も、今参加されている方本当に最初はみんな初めてだったので、ぜひ、一歩踏み出して見学にでも、あとお友達やご家族と一緒に参加してみてください。
はい、どうぞお気軽に先ほどのお電話番号にお問い合わせください。
お待ちしております。
どうしても新たなことを始めるって春というような印象があるんですが、実は過ごしやすくて外出にも適している秋というのも、実際何かを始めるには悪くないんじゃないかなと思います。この機会にちょっと一歩踏み出してみて、ぜひヨガにチャレンジしてみてください。今回はスタジオに NPO 法人日本カルチャーヨガ協会チャレンジドヨガプロジェクトリーダーで、ご自身も、インストラクターをお務めの高平千世様にスタジオにも高平千世様をスタジオにお招きしてお話を伺いました。高平さん、どうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。